宮北由紀の心に響く話し方ことひび。おはようございます。9月13日金曜日、ことひびの宮北由紀でございます。
13日金曜日、ジェイソンの日なんで、もう古いのかしら。懐かしいですね。皆さん知ってる？13日の金曜日って映画シリーズ化でジェイソンの日とかっていうの、あれさ、私もどうでもいい話だ、どうでもいい話。初めて男の子とデートをして、小学校、私5年生の時だったんだよね。で、映画を見に行こうってその人が誘ってくれたの。私映画とか見たことなかったから、田舎だったからね。何がいいっていうか、うん、任せるって言ったの。よりによってさ、13日の金曜日から選んできたんだよね。で、それ見たわけ。もう怖くて怖くて、もう絶対嫌だって言って、その言葉は別れたっていう記憶がなんか思い出されますね。すいません、なんかどうでもいい話で。はい、ですね。あ、今日ね、話そうと思ったことあったの。あのね、先日っていうかちょっと前なんだけれどもね、実家に帰った時にね、うちの母親とね、こんな話をしたんですよ。で、母親が言うの。人間って面白いよねって。事実は一つでも、いろんな見方をする人がいるねって。いろんな人がいろんなことを言うよ。でも、最後に決めるのは自分だよね。って言ったの。で、確かにそうだよなって思うわけ。私も含めてね、みんないろんな色眼鏡を持ってるんだよ。で、物一つ物があっても、それに対して赤い眼鏡をかけば、その物事は赤く見えるわけ。外して青い眼鏡をかけたら、青く見えるわけ。またその一つのものを正面から見るのと上から見るのとでは、全然物事は違った角度で見えるよね。うん、いろんな色眼鏡をかけて、いろんな角度から見て、で、最終的に私は何色の色眼鏡で、どの角度から見るのが一番腑に落ちるか、そこで自分のピンを信じて決める。これがすごく大切なんじゃないかね、なんて母と話したので、私ね、それこそ芸能界にいる頃って本当にこれができなかったのよ。演出家の言うこと、もう先輩の言うことがもう全てだと思ってたから、そこにもう振り回されて、寝なし草のようだったのね。でも、12年前に、このことひびという会社を自分で起こして、もう全部自分のことを、自分がいろんなことを決めていかなきゃいけないわけですよ。だから、自分で決めるという喜びもある。でも、これで合ってるのかなっていう不安。こっちの方がでかかったね、最初は。なんだけれども、自分を起こした会社だからさ、最後は自分で決めなきゃいけないわけですよ。で、自分で決めるぞ、自分で決めるぞっていうことをもう突きつけられるから、それを繰り返しているうちに、随分自分を信じられるようになった。結果、自己肯定感も上がったなって思う。もちろん失敗は山ほどした。今でもするさ。でも、不思議なぐらいそれに対して後悔がないんだよね。なぜなら、自分が決めたことだから。負け惜しみでもこれ本当何でもなくって、それはこれはね、失敗じゃない。それによって気づけた、これは意味のあることだって、自分で決めるとね、心底思えるのよ。あのさ、あのエジソンって知ってるじゃない、電気発明してエジソンね。あの人って電気を発明するのに何万回と失敗してるんだって。で、普通だったらめげるじゃん。なんだけれども、エジソンは実験を失敗するたんびに、あ、これでまた一歩成功に近づけたって言うんだって。すごいよね。でも本当にそうだと思う。自分で決めて行動し、そうするとそこから生まれる失敗は失敗じゃなくて気づきなんだよね。こんなことをすごく母と話した後、私もぼんやり考えて感じました。でね、そうした時に、自分のやっていることって全て今私はあの人にそう言われたからじゃなくって、何のためにこれをやってるのかっていうことがすごく考える癖がついたし、そういう行動しか取らないようにしているのね。例えばね、私実はずっとダイエットをしていたんですよ。
8月3日にね、ユタと不思議な仲間たちっていう一人芝居をやったんだけれども、一人12役やったわけ。で、すごくこう、身軽に動かなきゃいけないんですよ。で、身軽に動くためにも、今よりも4キロから5キロぐらい落としたいなって思って、2、3ヶ月かけてずっとダイエットしてたの。で、結果ね、実は 4.5 キロ落ちたんですよ。で、体脂肪も 10% 台に乗って、すごい、こう、身軽にこう、なんていうのかな、8月3日の舞台ができたんですね。うん。で、その時のちょっと話をね、今日しようと思ったんだけど、まあ、これからさ、ちょうど秋でさ、食べ物も美味しくなるからね、ダイエットした時のちょっと気づきね、どうやったら、もしこの中でさ、ダイエットを、やろうって決めている人がいたら、ちょっと参考にしてみて。あのね、気づき1。まずね、夕食は食べない。もしくは、18時ぐらいまでに済ませる。そうするとね、翌日すごいスキッと起きれるんですよ。で、夕食抜きダイエットってやつね、よく言われてると思う。プチ断食、16時間プチ断食みたいなのとか。うん。本当にね、夕食をね、食べないとね、翌日目覚めがいいんですよ。で、考えてみればさ、夜ってさ、本来休むものじゃない？体休めるものじゃない？でも、体休めてるのに、その前にごちゃごちゃごちゃごちゃ食べていたら、体の一部である胃は、自分が寝てる間にずっと動いてなきゃいけないんだよね。そうすると胃の気持ちになってみりゃさ、なんだよ、手とか足とか他はみんな休んでんのに俺だけずっと働いてるよ、不公平だっていう声がなんか聞こえてきたんですよね。なので胃もちゃんと寝ている時には休めてあげようと思って18時以降食べないっていうことを気づいたわけ。うん。それとね、気づきに、会話をしながら食べると少量でお腹がいっぱいになるんですよ。うん。ね、さっき私今日実家に入ったって話をしたんでね、その時にも母親とゆっくりご飯を食べながら今みたいな話をつらつらつらつらしてたわけ。そしたらさ、本当にいつもの量の半分ぐらいで、なんか今日お腹いっぱいになっちゃったねとかって言って残したんですよね。明日食べようなんて言って。なので、ゆっくり会話をしながら食べる。そうといいなと思いましたね。あとね、食べるために食べない。どういうことかというと、最初ね、私もダイエット始めた頃って、食べ物見るとね、こう目が欲しがってたのよ。特にお菓子ね、私甘いもの、お菓子大好きなわけ。なんだけど、その甘いものを食べないようにしようと思った時に最初すごく辛かったのよ。もう目の前に差し入れとかあるとすごい食べたくなったから。でも、生きるために食べるって感じ、今は。食べることは明日の活力、素晴らしい一日を過ごすためにも、その資本となる食べるものは大事にしようって思って、食べ物を、なんていうの、食べるために食べるんじゃなくて、生きるために食べるっていう感覚が、養えたかな。で、こういうことを習慣づけたのね。朝起きてすぐ体重計に乗るとか、お菓子は食べないとか、さっき言った夕食は軽く済ませるとかね。うん。でもさ、当然私も付き合いもあるし、地方に行ったりしてそこで美味しいものも食べたいわけ。で、その時にはね、食べるのね。食べるの。我慢しないで食べるの。夕食でね、ね、こう付き合い悪くて食べれなかったら嫌じゃない。ただしよ。ただし、お昼の時間をね、ちょっと遅めにするんですよ。で、夕食の時間にお腹が空いてる状態ではいかないの。夕食を少し、なんていうのかな、こう軽く食べたらもういっぱいっていうぐらい、ちょっとお昼を遅めにするのね。うん。夕食がそんなにいらないと思える工夫をしてみて。そうするとね、結構乗り越えた。でね、これってね、私ね、こっからよ、ちょっと今日話し方の話全然しないからさ、話し方も一緒だと思ったわけ。例えばね、声が小さくて何度も何度も聞き返されちゃうっていう人がうちにはいます。でも、その時に大きな声を出すために毎日発声練習をするって。そうするとさ、毎日発声練習なんて想像できないし、ストレス感じるじゃない。でも、ならば、毎日発声練習をするっていうのを、朝、ウォーキングをしながらとか、湯船に浸かった時についでにちょっと声を出してみるとか、なぜ何のために発声練習するのかなって言った時に相手に伝わればいいわけだから、別に声が大きくならなくても身振り手振りとか表情とか立ち位置とか立ち振る舞いとか、そういうことで十分に伝わればいいわけ。 ね、そうすると声を大きな声を出すっていうことが別に手段ではないんだよね、うん、目標を達成するときにそこにストレス感じてしまったら本当に逆効果なんですよ、うん、私がさっき言った甘いものをずっと我慢していたらガーッと食べちゃうじゃん。結果体重落ちないじゃん。目標を立てたら達成するためにも長続きする工夫をする。これってすごい大事だと思うんだよね。うん。で、その時にもう一つ今日私が今日冒頭に言った何のために痩せるのかっていうことが大事なのよ。私さ、ずっと役者時代機敏なデブって言われてたのね。本当に体重重たかったわけ。でも役者って中途半端なあの役者あのデブは一番仕事ねえぞっていう風に監督に言われたから、うんと太るかうんと痩せるしかなかったわけ。でもさ、10代そこそこでさ、うんと太るなんていうのはちょっと嫌だったから頑張って痩せたわけですよ。なので私の当時の痩せる目的は監督や周りから太ったなって言われないように、そういうふうに言われないためにダイエットしたね。でも今回ダイエット成功したのは8月3日の舞台に機敏に動くためだったんですよ。そうするとこの違いわかる？役者の頃っていうのは〇〇さんにバツバツと監督に太ったなと言われないように痩せる、ね、8月3日の舞台の時には8月3日で機敏な動きをするために痩せる。で、自分の声って自分が一番聞いているから、この自分の声を60兆の細胞はしっかり聞いているわけ。で、声は聞いているんだけども、それに対して物事の良し悪しってわからないのね。で、声は60兆の細胞はイメージ通りに受け取るわけ。そうすると、さっきの役者さんのね、役者時代の私監督に太ったねと言われないように痩せるんだって。これは太った自分がいて、それに対して人に何か言われるって、ああ、そんな嫌の、嫌だ嫌だ嫌だって、そんな自分嫌だ嫌だ嫌だって、そこをイメージしちゃってるわけですよ。そうすると、60兆の細胞は、それをその通りにやるわけね。ご主人様、私は、ね、監督に、お前、宮北太ったなと言われた。その時に、そういうふうに言われないように言われないようにっていうイメージ。あ、それをご主人様は望んでるんだなと思うと、その通りに動くわけですよ。嫌だよね。うん。で、同じ、今度は後者ね。私が8月3日、機敏に動いてる。舞台の上で機敏にも生き生きと動いて、ぴょんぴょん飛び跳ねてる。そのために痩せるんだって言うと、60兆の細胞、ほうほう、ご主人様は舞台の上でピンピンピンピン跳ねることをイメージしてるんだって言うと、その通りになってくれるわけですよ。わかります？ぜひ皆さんも何か目標を達成するときには何のために痩せるのか、何のためにやるのか、それを言語化していってみて、そうするとちゃんと60兆の細胞は効いてるから。はい、こんなお話でございました。こんな話もね、ぜひメルマガに登録してくださいね。こと日々通信、もしくはメルマガ宮北、毎日お昼12時に流しています。1分ぐらいで読めるメルマガなので、ぜひこちらも登録してください。さあ、それでは今週末の一曲です。元気出ます、疲れた金曜日にはね、ガツンと元気、行きますぜっていうテンションが上がる曲でございます。ミュージカルナンバーの中、今週最後の一曲です。レ・ミゼラブルの民衆の歌です。うまく話すな、心込めて話してね。琴日比の宮北ゆきでした。じゃあね、まったねー。Kiss